おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は朝から、ね、いいお天気、
天気
なんですよね、
うん、青空。富士山はちょっと霞の向こう、
そうなんです、うん、ちょっと見えないのが残念なんですけどね、うん、すごい楽しみにしてるんですけどね、見えるか見えないか。
そうちょっとね、
ね、はい、はい、富士山の情報をお伝えできないのがちょっと残念なんですが、
う
ん、
まあ元気にいきましょう、
はい、あの最近の兄貴どうですか。
はい、最近僕というよりもですね、はい、実はちょっと僕はちょっと都合できなかったんですけれども、この先週のね土日の2日間かけてですね、あの僕も一緒にやってるあの芝本町の、青年会、あの林方のね、あの射切りのメンバーが、はい、あの東北にですね、うん、三島桜とそれから三島君と一緒にですね、はい、うちのあの射切りのメンバーが行きまして、で向こうでですね、あの三島桜を、まあ、あの復興支援の一環で、はい、植えて、でさらにあの射切りの演奏もね景気づけにしてきたっていうね活動をしてきたんですね。で、まあ、僕はちょっと行けなかったんですけども、仲間たちがすごい頑張ってくれてね、非常にあの誇らしいことだなと思って報告したいなということと、はい、まあすごく遠い距離はありますけどね、あのそういう思いが、演奏とともにね、あの九州まで届いているといいなというふうに思っています。あの仲間たちにはね本当にお疲れ様でしたというふうにね、ねぎらいの言葉をかけたいなと思いますけどね。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、はい、うん、声を大にして言いたい、はい、ということで兄貴何かありますか。
もうね、あの声を大にして言いたいこといっぱいあるんですけど、はい、もう今一番声を大にして言いたいことっていうのはやっぱりね、もう九州の、 あの熊本、特にね熊本を中心として九州の皆さんに、あの地震に負けずに頑張れということを一番言いたいかなと。で、うん、まあ、ちょっとね報告もしましたけど、あの僕ちょうど1週間前あの地震が起こるね1週間前に実は熊本に滞在してたんですね。
そうですよね。
そうなので本当に1週間ずれてたら僕も巻き込まれて大変なことになってたとは思ったんですけど、うん、でもねもう現地の人たち、ね、それからもうあのいろんなね道を教えてくれたり、あの案内してくれたりねして、本当にちょっとしか関わってないかもしれないですけども、お世話になった人たちが多分たくさん巻き込まれて大変な思いされてると思うので、はい、でも本当にね負けずに頑張ってくれという思いがね一番声に大にして言いたいかなと思います。
はい、うん、あのやはりね今週声を大にして言いたいというテーマになってるので、うん、はい、あのいろんなねそういう熊本地震のことでメッセージをいただいてるんですが、うん、こちらはラジオネームチーム IG さんからいただきました、はいはい、うん、声を大にして言いたいということで、うん、熊本の被災地で窃盗や盗難を繰り返してるやつら、はいはい、人間として恥ずかしくないのか、うん、お前ら本当に人間のクズだよということでね、うん、メッセージをいただきましたが、なんか日本人っていうのは協力し合って、うん、みんなでっていうイメージがあるんですが、この時にね、こんなみんなが大変な時に盗みをするっていうのはちょっと本当に日本人として恥ずかしい、残念だなーなんて思う気持ちもあるんですけどね。
そうですね、もうねあの辛い人たちの、ね、身になって、ここはもうみんなで乗り切ってもらうというね気持ちで一つになって頑張ってね、うん、あの僕の仲間からのねフェイスブックでの報告も、今もう九州が一つの県みたいになって協力し合って、はい、モチベーション高め合って頑張ってるっていうあのフェイスブックからの報告もあったりしたので、はい、もうねそっちでねしっかり盛り上げていただきたいなと思いますね、
はい、うん、そうですね、いい人たちはたくさんいるんですよね、
はい、そうです、
はい、さあそれでは前回のおさらいに行ってみたいと思います、はい、前回は静岡新聞アニメで温泉の入り方紹介、うん、静岡県訪日外国人向け作成という記事を紹介しましたが、うんうん、増加が見込まれる外国人観光客の方たちと、はい、国内観光客が一緒に楽しむための取り組みが増えるといいですよね。
まあそうですね、まあ、今やね日本人でも知っている人が少ないような観光地でも外国人観光客の方たちがいたりするので、はい、まあ、国内観光地がみんなで訪れる人たちに対してですね楽しみが提供できるような、まさにこのおもてなしというのをね実践していただきたいなというふうに思いますね。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいという方のために先週放送しました内容が、うん、ボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、はい、こちらも活用してくださいね、はい、それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、うん、今週はダイヤモンドオンラインからストレスに負けない社員を作るたった2つのことという記事、うん、私自身もストレスに負けないようになりたいという気持ちがあって、うん、内容にも惹かれたのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、まずいつものように記事を紹介していきましょう、
はい、
記事では、日本経営品質賞というのをですね2001年度2010年度の2度にわたって受賞した経営コンサルタント会社の社長、小山昇氏の新刊1日36万円のカバン持ち三流が一流に変わる40の心得の中からですね、まあ、その内容をね本人のインタビュー記事としてまあ解説されているんですね。で記事の冒頭は、にはですね三流は、社員と飲まない二流は社員と月1回飲む一流は社員と年166回飲むというまあキーワードが紹介されていて、まあ、会議で本音を言わない社員との飲み会で、社員がどんな人間かということを理解するために、まあ、社員とは飲むんですよというふうに説明されているんですね、
はい、
そして大企業中小企業問わず課題となっている人材の定着を図るために、社員がストレスに耐えうる力というのはどれだけあるかということに非常に留意する必要があるんです。今の若手社員というのはストレスを嫌い避ける傾向が強く圧倒的にストレスに耐える力が弱くなっているのが事前の、まあ、テストで数値的に分かっている。まあ、多くの応募者から選んで、必要人数を採用できる企業でなければストレスに対して弱い人を採用し少しずつストレスに耐える力を強化していくように育てていく、こういうことが大切なんだと。そこで小山氏が実践している2つの方法が紹介されていて、1つ目が先ほどもちょっとお話しした社長と幹部、幹部と一般社員のコミュニケーション量を増やす、これはできるだけ1対1で酒を飲む食事をするということにつながってきていてですね、でこの場合社員とコミュニケーションする幹部のですねコミュニケーションスキルも非常に大切なんだというふうに言っているんですね。そして2つ目、傾聴に徹する。コミュニケーションでは部下の話を聞き入れること、さらに尋ねられたことに対するアドバイスはですね行動に移せるレベルまで具体的にする、まあ、若手社員が会社に対しての理解が深まればストレスは軽減され、ストレスを感じないようにするためにどうすればいいのかということも身につくんじゃないかというふうに今解説されているんですね、
はい。
さてりなちゃんはストレスが原因でなんか深刻な事態になったこと、まあ、自分または周辺でありますか？
あります。あのねまだ残ってるんですが、うん、あの円形脱毛症になってしまって、まあ、声が出なくなるっていうことも時々あるんですが、うん、
はいはい、
この円形脱毛症は気がついたんですよね、うん、髪の毛を乾かしながら。
なるほどね、あって
あ、そうなんです、うん、でもねなかなか復活しなくて。
あ、なるほどね、
そうなんです、うん、そういうことがあります。
ありますね、はい。まあ、僕もですねよく人からはストレスの多い仕事ですよねというふうに言われることもあるんですね。ただ自分自身であまりストレスを自覚することがないんですが、どうやらまあ蓄積されたストレスというのは、まあ、胃炎とかですね頭痛などの症状になって現れているようなので、定期的にまあストレス解消のためにキャンプに行ったり温泉に行ったり仲間とね食事会をしたりとかしているんですね、
はい。
で普段人と関わる仕事をしているんですが、なんとなくやっぱ一人でいる時間より気心知れた仲間と、まあ、なんかバカな話するようなねそういう時間の方が僕はまあ好きなんですけども、実はね記事の中には最近の若手社員がストレスに弱くなった原因としてゲームやスマートフォンへの依存度が高まったこと、そして人とのコミュニケーションが少なくなったことを挙げているんですね。でこれを解消するために上司との飲み会を積極的に、まあ行って、会社以外の場所で上司と察しで飲む機会を作り、何かあった時にこの上司をどのように頼りにすればいいのかということを、まあ、部下がシミュレーションする場になっているんじゃないかなというふうに、そういうことって思うんですよね。で仕事をしていく上でのストレス以外でも、例えばね結婚や引っ越しなどの環境に変化があった時にこうストレスを感じてきたりすることってあるじゃないですか、
はい。
それから今九州ではね大きな不安が原因です。多くの、ね、人たちがストレスを感じているんじゃないかというふうに思うんですけれども、こういう時こそ身近な人たちまたは周りにいる人たちの役割というのが非常に大切なんだなと、うんうん、積極的に、ね、こうコミュニケーションをしていくようなそういう ことっていうのもすごく大切なんじゃないかなというふうに思ったんですよね、
はい。やっぱりね SNS で今すごく九州なんかは、うん、こんな物資が足りないですよっていう情報も流れたりとかしていていいんですが、やっぱりそういう情報もそうですけど、周りにいる人、自分をすごく見てくれる人、守ってくれる人、話を聞いてくれる人、でも何にしてもそういう周りに人がいるっていうことは大切かななんて思いましたね。
そうですよね、はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは若手社員にストレスを感じにくくするためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、時代や世代を意識したコミュニケーションで上昇ということになるんですけれども、
はい、
まあ、今の時代、子どもたちが外で缶蹴りしたり鬼ごっこしたりするのってあまり見たことはないんですよね。まあ、それはどうなのかなということもちょっと思ったりするんですが、ショッピングセンターとかね、公園のベンチ でカードやゲーム機で遊んでる子どもたちって実はよく見かけるじゃないですか、
はい、
で昔の遊びが良くて今の遊びが良くないというものではこれ一概には言えないんですけれども、今の遊びで育ってきた子どもたちが社会人になった時に自分たちとは違う環境で育ってきているのということを理解してですね、で、その上でその世代の人たちをですね、どう扱えばいいのか、そして今これからの時代に向けてどう育てていけばいいのかということを考えてコミュニケーションする必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で僕に対する相談もですね、若手社員の教育についてどうすればいいのかというものも少なくないですし、あと新人研修のね、講師を引き受けることなんかもありますので、やっぱり、ね、まずはその世代の人たちがどんな時代を過ごした年代なのかということを考えてからこう情報を発信するようにこうしているんですよね。でこれは外部の専門家だけが考えることではなく、常に一緒にいる上司や同僚もできるだけ理解し、だからダメなんだと否定することじゃなく、だったらこんなこと結構得意だったりするんじゃないのというふうにね、肯定してあげることで、もう社員のね、モチベーションも上がったり、それからね、相手が負担になったりとかね、するような、こう、ストレスを軽減させることにも多分なると思うんですよね。で、相手のストレスの原因が自分にあるかもしれないという、そんな意識で人と接するというのも大切だし、それからね、社員なんだから、若手なんだから、どんどん自分でやってこいみたいな時代じゃもうなくなっているのでね、はい、やっぱりね、いる人たちが少しね、うん、ちゃんと目を配ってあげることも大切だなと思いますね。
うん、ダメ出しだけではダメということなんですね。ストレスを与えるだけになってしまう。でも、知らないうちに自分もストレスを相手に与えてることもあるんですね。
そうそうそうそう。ちょっとね、そういうことも気をつけて、うん、
はい、
特にね、若手社員を育てるという意味では、若手社員をよく理解するっていうことから始めてあげるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。